さてもう一人来ていただいてますゲストの方、東日本大震災の被災地福島県の南相馬市からお迎えしてます。南相馬市にあります臨時災害 FM 局から奈良崎智幸さんです。どうも遠いとこよう来てくれはりまして、おおきにありがとうございます。
こんにちは、奈良崎です。はい、臨時災害 FM 放送局っていうのがまず京都にいらっしゃる方にはお分かりにならないと思うんですが、はい、先の大震災で報道という広報の手段がほとんどなくなったんですね。うん、もちろん、市の広報を印刷しようにも印刷所がもう破壊されている、紙も届かない、まあ、そういったところがありまして、その広報をしよう、まあ、数万人単位の市とか町とかそのくらいの大きさなんですけれども、そこにそのいろいろな情報を知らせるための放送局を作ろうということで、東北地方に約20個くらいの災害 FM 局が生まれました。で、情報を伝えるっていう点では、まあ、ある程度いろいろな情報が復旧してきてるんですけども、これから復旧復興の、まあ、精神的な視点の一つとしても災害 FM 局を続けようという動きがあります。現在約15の局で今の災害 FM 放送を続けると同時に、できたらコミュニティ FM 放送、まあ、この三条ラジオカフェさんのようになれないのかなという模索をしています。で、南相馬というのは今反原発の集会の話が出ておりましたけれども、原発の被害の北側、福島第一原発の北側に広がっている町です。南相馬というのは約7万人の人口があったんですが、その南側約1万2000人の小高区という、昔の小高町と言われたエリアがいわゆる警戒区域ということで立ち入り禁止になりました。これは現在も続いています。ですから震災後1年経ちますけれども、小高区の1万2000人の方々は自分の家を出て、原町という南相馬の中心街、あるいはその北の町、あるいは福島県内全域、全国に散らばって暮らしていらっしゃいます。仮設住宅が約、新設が2500件と、借り上げ住宅が2500件あるんですけども、まあ、大体これで1万2、3000人ぐらいの、住むところを失った方を、入っていただこうということになっています。で、南相馬市というのは太平洋に面している市でもあります。ですから東側で約6、が大きな津波にあって、40キロ平方メートルが津波の被害があって、約600人の方が亡くなったと言われています。大体南相馬市民の 1% くらいに当たります。もちろん東北地方の北の方、海に近い村と町は 10% に近い犠牲者があるところがありますから、それに比べると、まあ、被害は平野部が多いだけに少ないとは言えます。しかし小高区の人たちのことを考えると、その小高区の人たちにとっては災害はまだ進行しているわけですね。3月11日に地震があった、家が壊れた、他のところですとさあ復旧に向かって歩み出そうというふうになるところなんですけども、この小高区の1万2000の方というのは4月20日に警戒区域ということで正式に禁止されたんですけども、それ以降その小高区に入ることはできません。で、雨漏りのした家はそのまんま雨漏りがし続けてます。あるいは戸締まりもしないでいた人たちの家の中には豚が入る、イノシシが入る、タヌキが入るというんで、ほとんど住めなくなったという家も多いようです。ですから1万2000人の中で、まあ2000人ぐらいは津波の直接的被害だろうと思うんですけど、残りの方はもうそういった被害で住めなくなって、その住めないところ家というのが、まあ、これは確実な調査ではないんですけども、 2件に1件はダメなんだろうと言われています。この警戒区域というのはこの4月ぐらいに 解除される見込みです、うん、ただしの解除される見込みも3つの区域に分かれるということになっています。一番広いエリアが、帰宅準備を始める区域です、うん、ここはそうですね、まあ、何ヶ月かすれば住むことができるようになると思います。しかし今のところ商店も一軒も開いてませんし、お店も一軒、病院も開いてませんし、そういうところですからどうなるか、今のところしばらくの間は日帰りでしか帰れない、まだそこで寝泊まりしてはいけないという地域だなと思います。あとの2つの地域はしばらく 2,3 年は住めないという地域と、あと数十年は住めないという地域に分断されます。
そういう細かい情報をどんどん伝えなきゃいけないわけですね、
はい、
地域の人たちにね、大変ですね。
幸いこういう大きい話題というのは新聞とかテレビとかもやってくれるようにはなってるんですけども、もっと小さなエリアの話を伝えなきゃいけない。で、まあ、伝えるということも確かに大切なことなんですけども、その街の中にメディアが一つあるということが復旧復興の心の支えになるんではないかなと思ってます。
でこれ今は中心には何かこう毎日継続して放送されているような、そういう中身はあるんですか？
そう
な
のか、毎日継続しているの南相馬市ならではというのは、はいはい、市内70数箇所の空間放射能の、はい、の調査を毎日放送しています。毎日測って毎日毎回、私どもの放送は1時間の生放送を3回、はい、まあ、それの再放送を4回してるんですけども、はい、その中でお聞きになったことがあると思いますが、 0.35 マイクロシーベルト毎時とかいう、そういう数値を毎日毎回やっています。
その調査した放射能の値をこの地区はいくら、はい、この地区はいくらということで、はい、放送されてるわけですね、はい、何人ぐらいの方でおやりになってるんですか、この放送は。
今は10人くらいでやっております。これは政府の雇用対策事業が行われてまして、津波に被災した方とか、あるいはいろいろな方に対して雇用を確保したいということなんで、どちらかというと今はやや潤沢という言い方もどうなんでしょうか、人としてはまあ足りてる状況で行っています。
若い方とかお年寄りの方とかも放送、区別なく放送局の雇用されれば、
そういう
ニュースを放送されて
る、はい、一番年長のものは62歳でして、このものはラジオの、昔趣味でラジオをやってたというんで放送局の機材の担当をしてくれています。その世代のもの、それから40前後のもの、それから20代の後半という、まあ、ちょうど老壮青という感じで、3つに分かれてやっております。
皆さ なんか素人っていうか、今までそういう経験がなくて始められたですか？
そうですね、多少イベント関係で放送の機材を扱ってきたことがあるとか、民謡教室を、民謡歌謡教室を主催してるんで多少マイクの扱いができるとか、まあ、そういったものはありますけども、放送局というものに直接携わったものはおりません。
で、奈良崎さんはどんな形でこのスタートを切られる時はおやをされたんです？
私は東京にあります日本 国際ボランティアセンターとい う,、はいはい、これは海外協力の NGO なんですけども、そこから派遣されております。
あ、そうですか、
はい、私どもの放送局は4月の16日に開局したんですが、その時は本当に3人2人ないし3人くらいで始めてる状況だったんで、その時に私どもの関係者が視察に行って、誰か支援に入らないと放送局は持たないんじゃないか、だいたいこの当時7万2000人いた南相馬の人間が、そうですね、半分以上が市外に避難しているという状況だったんですね。 ですから市内にいるのは、まあ、お年寄りの方とかどうしても市内で仕事がある方とかそういう方だけだったんで、そのボランティア的に放送局を助けてやろうという人もいない、まあ、そういう状況があったんで、あの私自身はあの地方新聞、まあ京都には京都新聞という立派な地方新聞があるんですけども、まあ、それの、何分の1かの弱小新聞社に勤めておりまして、多少放送のことはともかく報道のことは分かるかなというふうなことがあったんで、まあ、情報を読みやすい形にするとか、あるいは情報のどうやって伝えていくかシステムを考えるとか、まあ、そういったものを5月の半ばぐらいから支援しています。まあ、その放送を使ってあのボランティア募集ということで呼びかけて数人4人くらいの人を確保しました。
なるほど、ね、
そしてその次の段階でその政府の雇用事業というのができました。これが7月ぐらいになってからなので、まあ以来7月ぐらいからはそこそこ順調に回っています。
その放射能のこうな情報以外にどんなふうなことが流れるんですか？
そうですね、あの最初の頃ですとあの所得税の減免とか、今はまだあの確定申告しなくていいですよとか、そういうふうなものが流れてましたね。
具体的でね、
大事なことですね。でもね、
で、まあ、現在は半年以上経ったぐらいから復興とか復旧の方に少しあの、はい、そういう情報も増やそうということで、あのいろいろなイベントの情報ですとか、
はい、
それから、まあ、展覧会展示会のようなものもやります。もちろんそれと同時にあのご存じのように東電との賠償交渉がまだ大幅に残っているところですから、その東電の方からはこういう説明会をしているから来てくれっていう情報を流しますし、弁護士会の方からは安易にその署名せずに弁護士に相談してから署名しましょうというふうに近い、
あ、そういう呼びかけみたいな、
まあ、両方の情報を流しています。
そうです。合間合間に音楽流すとかそういうことはされてるんですか？そういう余裕はない、
はい、
もう情報だけで精一杯っていうこと。
あの半年間は1曲だけでした。だから半年を経ったあたりから3曲に増やしました。まあ亡くなった方がたくさんいらっしゃって、その遺族の方も聞いてらっしゃるということで、あの笑い声が出ることが不謹慎だっていうふうな、そういう気持ちも早い時期にはあったり、あの実際そういう投資もいただいたことがあります。まあそういうことがあるんで、まあ、徐々にということで、
ね、
あ
の
音楽を増やしたり、まあ、あのある程度元気のいい情報も増やしてきて、まあ、3月11日が来ますから、またここでもう少し放送の内容を変えるのかもしれません。
なんかこうやって私らもね、このラジオカフェであの放送をさせてもらってますけど、まあ、ぜひこういうことを一緒にとか援助してほしいとか、そういうようなことなんか具体的にはありますか？支援させてもらえるようなことって、
あの一つ南相馬の方がいつも言うのは、はい、私たちがいることを忘れないでほしいということをよくあります。あの私も、まあ、東京にいたり、あるいは京都にいたり、あるいは私の実家は山口県なんですが、山口県にいたりするともう原発災害のことは過去の話なんですね。そういう感覚ではなくて、今ここで、
はい、
その一万何千人かの人が家を失って出てる、そしてその方たちはまだ復興復旧のスタートラインにも立てていないんだ、ね、3月11日よりもっと以前の架空の以前のところの出発地点にようやくこの4月から立とうとしてる、
はい、
でその未来の展望のなさ、いつになったら放射能がなくなるのか、いつになったら親兄弟が住めるのか、そういったことが全然その自分たちの意思では決められないというところにいるんだ、そういう2つのことがいるということを、はい、忘れないでいただきたいと思います。ま
あ、こういう形でね、放送でまたさし続けてさせていただけること自体が、まあ、支援させてもらえることになるということでね、あの情報を私たちも伝えていけたいと思います。 そろそろ、まあ、あのお話たくさん聞きたいと思ってますけど、お別れの時間になりましたんで、また、続きは次の機会にということで、今日おいでいただきましたコメンテーターの住井先生ありがとうございました。それからニュース担当は宮城文子さんでした。ゲストは、バイバイ原発の、呼びかけ人の一人原剛さんでした、はい、
どうもありがとうございました。
今お話しいただきましたのは、
ね、
の
森山音楽
で
お越しください
、はい、臨時災害 FM から奈良崎さんでした。ありがとうございました。
失礼いたしました。
はい、司会は棚橋でした。お気に入り。